ポッドキャスト土屋順次の治療のヒントプラスは、他とは違う結果の出る治療方法、絶対的なパフォーマンスアップが叶う運動療法、治療家が持っておくべき能力とその磨き方などについて、土屋順次がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする番組です。本物の治療に挑戦する日本オランダ都市療法協会がお届けします。
皆さんこんにちは、梅島茂です。土屋順次の治療のヒントプラス、先生本日もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、先生、今日は治療外スキルのコーナーになりますので、
はい、
テーマはですね、
はいはい、
2021年コロナはどうなるということで、はい、ちなみに今収録をしている日がちょうど1月の年明け、1月の今日は7日ですね、
はい、
で、まあ、緊急事態宣言もちょうど今日か明日ぐらいに出されるかっていうところで、まあ、ますますちょっとコロナの状況があんまりよろしくないんですけれども、はい、まあ、そんな中で、土屋先生でしたら、まあ、治療家としてどう考えていくのか、今年1年、はいはい、どう対応していくのかっていうのを今日ちょっとお話ししてもらいたいなと思いますので、よろしくお願いしますということで、はい、で、その前に、まあ、いつものちょっとお願いになるんですけれども、うん、皆さんこのチャンネル登録ですね、 YouTube のチャンネル登録をぜひお願いします。あと内容良ければ、いいねボタンなんかをちょっと押してもらえると非常に嬉しいですので、よろしくお願いします。
お願いします、
はい、あと LINE の方もやってますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、じゃあ先生、今日のちょっと本題テーマなんですけれども、まあ、コロナウイルス、はい、まあ、いろいろまだ引き続きいろいろありますけれども、今年1年2021年はどうなりそうでしょうか。
はい、まず今年、まあ、今暗いニュースから始まりますけど、はい、明るいと思います私。
おいいですね。これ明るくなりそうですか。
は
い、
ここを乗り越えたら、
はい、
やっぱり次はって言って、うん、ずっとまた暗いのが続くっていうよりかは、うんうん、もうあと1波か2波あるかもしれないですけども、やっぱワクチンね、
なるほど、
これがもう、ね、まあ先行してね、うん、アメリカとか他やりだしましたけども、うんうん、あるいはもうワクチン開発する国がいくつもあって、うん、20種類30種類こう世の中に出てきたんで、うん、これがブワーッと広がっていくと、
うん、
で、感染の元になっているコロナ自体も、うん、大体まあ昔からそうなんです。SARS の時も、うんうん、そうですけども、うん、2年で大体もう消滅するんですよね。
大体それぐらいで。
はい、で今年2年目で、
あ、そうですね。
はい、大騒ぎになって、うん、なりだしたのが、うん、まあ2年前の11月、12月ぐらい、話題になって、
うん、
11月、12月ぐらいになって、ね、はい、日本にも来るかななんて言いながら、うんうん、日本に本当に来たのが3月とかじゃないですか。
うんうん、
はい、だから、まあ、今年いっぱい、うん、あるいはもう来年にはもうないはずなんですよ。うん、
おー、いいですね、
はい。
明るいですね。
明るいです、明るいです。
ワクチンが鍵を握ると。
でワクチンが鍵を握るんですけど、はい、ワクチンに、はい、ものすごい各国お金かけて、
うん、
でバーッとこう一斉にやり出しますから、
そうです、ね、
抗体を持ってる人たちが増えますんで、
はいはい、
それで、うん、急に後半になってくると、うん、コロナは何だったんだろうねぐらいな感じにまで行くんじゃないかなと思うんですよね。
いいですね、
はい、
その先生の予測は、
はい、
今年の後半ぐらいにはもうそうなるかもしれない。
なるかもしれないと。で場合によってはそれが前倒しになって、東京オリンピックちょっとなんか、
そうですね、
ちょっと危なっぽいイメージですけど、
はい、
もうワクチン打った人証明ができるんだったら来てもいいよみたいな感じまで行って、もしかしたらオリンピックちゃんとできるかもしれないですよ。
お、実現するんだ。
はい、
おー、すごいな。
そうすると今、うん、この時点でちょうど外国人入国も禁止になったじゃないですか。
そうですね、ありましたね。
はい、都市封鎖まで行ってないけども外国人は入れないっていうのが解かれて、
うん、
なんかワクチン打ってますって言ったら、うん、こう入国が OK みたいな。そう、国内のインバウンドって言いますけども、はい、海外の人たちが来て観光してくれるっていうのも、
うん、
また回り出したりとかって、うん、経済が戻っていくと。
そうか、ワクチンをすでに打っていて抗体がある人だけはもういいですよ、はい、
多分そんな感じになっていくと思うんですよね。
ああ、なるほどね、はい、確かにそれだったら問題なさそうですもんね。
はい、
それがまあ早ければ前半のちょっと終わりぐらいにはなるかもしれない、
なるかもしれないと。
ああ、いいですね。
で、国が、これ、高橋さんって経済学者、まあ、今、参謀に入ってますけども、
うん、
その人が言ってた話で、去年も、実は、 結構国家予算、ね、緊急措置として14兆円だったかな、
うん、
あのもうとにかく予算を組んで特別予算で、うん、それで医療系の人たちに、うん、あのとにかくこれを使えって言って出したのを全然使わなかったんですよ、
はい、去年ですか、
はい、
14兆円も
すごく苦しんでる話がいっぱいあって、であのまあ去年の年末ぐらい落ち着いてきた時期に、うんうん、あの時に、うん、やっぱりもうちょっとお金出して、うん、こうね、あの産休かなんかで休んでる看護師さんを雇うとか、
うん、
あのもっと人を増やすなり、そういった専門の、あのもうコロナ対策用 の、うん、あの部署をちゃんと作るとか、
うん、
っていう準備をすればいいんだけども、うん、半分も使ってなかったんですよ。
なんで使わないんですか。
いや、そういう話じゃないです か、 だから厚労省と現場のお医者さんもたちが怠慢って言ったらすごく語弊がありますけども、
はい、
まあ、運営してる人たち組織関係の人たちがちゃんとその予算使い切らなかったんですよね。
なるほど、
はい、だ最終的に、うんうん、日本よりもベッド数が少ないけれども、うん、あの重症患者の率から言うと、うん、もうそこなんとかこうもうシーソーゲームなんで、うん、あの受け入れの人数と、うん、感染者数をどれだけ出さないでいるかのせめぎ合いで、うん、なんとか、うん、あの経済止めずに回すっていうバランスが大事だと思うんですけども、
うん、
日本の場合はベッド数も多いのに、
うん、
それがなんかもう北海道で 90% 超えた、うん、で自衛隊の 人たちが助けに入ったとかっていうニュースを見ると、うん、そこの部分がやっぱりうまくあの感染者数増えそうになったらそこの部分をしっかり、うん、あの補強するとかっていうのができてなかったんですよね、
はい、なるほど、
はい、だけど今回同じように補正予算で、うん、あの名分の中にこの予算は使い切りなさいっていう指導も入ったから無理やりでも使うんですよ。
いいですね、使っていただきたいですよね、
はいはい、だから給料が上がるとか、うん、あの雇用を増やすとか機械を買うとか、はい、いろんなものに多分使わないといけないみたいになったから、うん、今度 の、 あの医療関係の人たちはしっかり、うん、まあそれは病院とか上の人が多分やらないといけないんですけども、うんうん、まあそういった形で予算をちゃんと消化するっていうので、はい、あの少しまたそこ変わってくると思うんですけど。
あ、いいですね、
はい、
そういったそっかそっか、あ、しっかり使ってもらいたいですね、そこは、
はい、
うん、あ、なんかいいですね、
いいです、
明るい感じがします。
で、ちょっと明るい話すると、
あ、まだあるんですか、あ、
まあ、ここ の、 あの、うん、チャンネル聞いてる人は、うん、あんまり関係がないと思ってるかもしれないですけども、うん、株がすごい好調じゃないですか。
あ、株、ああ、好調ですね、
はい、で、あとビットコインみたいな仮想通貨も好調なんですよ。
聞きました、それ聞いてます、
はい、で梅島さんは専門家だからご存知だと思うんですけど、うん、不動産も実はずっと落ちる
価格が落ちないんですよ、
好調なんですよ。
むしろ住宅の方は上がってるぐらいですか、はい、あのマンションとか、
はい、
あの普通に住む用の、
はいはい、これ何ですか、
これ何なんですかね。よくいわゆるなんか実体経済はあんまり良くないのに、なんかそういったものだけ株とか上がってるとかって聞きますけども、
はい、
これ何なんでしょうね、
はい、あの今実体経済っていうのは皆さんがもう日々活動されてるようなお店で、なんかあのお客さんが少ないとか売上が上がった落ちたとかっていう本当 の、 あの肌感覚の経済が良くないっていうのを、まあ実体経済と言いますけども、実体経済は良くないのにっていうところで、一方で儲かってる分野もありますし、
あります、あります、
はい、っていうのでちょっとアンバランスが起きてるんですけども、国はさっきあの医療関係に、うん、まあ、とにかくお金を使えって言って、うん、あのすごく予算組んでっていうのを各国やってるんですよ、うん、
あ、
とにかく銀行がお金ばらまいて、
はい、
でそれを 使えば、まあ、使わないでこのまま家でじっとしてなさいっていう政策が浸透しちゃうと、
うん
う
ん、
もうあの仕事がなくなっちゃう、
そうですね、
とかっていうのにならないように、うん、そういうふうな今お金をとにかくすって出すっていうのを各国は全世界でやってますから、
はい、
で、お金が余ってるところに余ってるから、
うん、確かに
そのお金を自分のところで持ってるだけじゃもったいないですから、
うん、
それを増やすっていう、うん、ところでやっぱり投資先として、
なるほどね、
もう まあ、個人じゃないですよ、だから。
うん、はい、あ、企業とかそういう。
そうです、ベンチャーキャピタルとか、投資会社とか、まあ、そういったお金持ちの投資、はい、個人の間の投資も含めて、うん、その人たちが、うん、まあ、儲かりそうな、企業に投資すると。
う
ん、あるいは、儲かりそうな、もう、あの、リモートで都市部に、よりかは、ちょっと離れた高級住宅街のところにとかっていう感じで、多分お金を考えてこう動かしてると思うんですけども、うん、これだから、あの、将来を見越してお金をそこに投資してって、はい、で、それが、あの、どうなるって言って、うん、少しタイムラグが、あの、後になってから、結果どうだったって言って、お金がこう、動くような感じになってくるので、うん、それが先ほど言ったように実体経済と合わないってなってくると、うん、誰かが多分、うん、あ、これお金合わないなって言って、うん、あの、もう全部解消しますとか、
うんうん、
あの、住宅とかも売り手放しますとかってやり出すと、うん、急に今度は反対に触れるんですよね。
あ、バブル崩壊。
バブル崩壊、そうです、そうです。はい、で、それがバブル崩壊っていうのが、うん、あの、リーマンショックだとか、うんうん、なんか80年代後半の、うん、あの、土地バブルの日本のバブル崩壊の話なんですけども、うんうん、バブル崩壊って今年は絶対ないです。
あ、今年ないですか。
はい、
お
バブル崩壊の時は、はい、確かに実体経済とお金で、うん、まあ、ものすごく儲かるだろうってみんながもう、あの、景気がいいだろうって予想している、うん、あの、経済とがこう、うん、乖離していって、
うん、
で、大前健一さんとか面白いこと言うんですけども、はい、あの、貧乳の人が、これ女性蔑視じゃないですか、大前健一さんが言ってるんですけどね、貧乳の人がもう大きい、あの、ブラジャーをつけてると。で、実体の胸と、あの、見た目の胸が違うっつって、騙されたってパチョンとこう潰れるっていう。
わかりやすいですね。
あの、LGG が、お前、ケイさんが、そういう表現をしたんです
よ。なるほど。わかりやすい
な。騙されないようにしないといけないって言って。
じゃあ、今回も騙されないようにしないと。
って言って、気がついた人は、手を引くんですよ。はい、
ああ、
うん。だけども、手を引くのに、うん、に手を引くっていうことをしないんですよ、今年は。だってお金がずっと、もう世界でみんなでコロナが終わらない限りはずっとお金出すっていうのが決まってるんですよ。
ああ、なるほど。
はい。じゃあいつ手を引くというか、はい、
そうです、
あの、お金出す、あ、こんなにいっぱい吸っちゃいけないなって言って、あの、水道の水を閉めるかって言ったら来年ですよ。うん、
おお、はい、それが来年。
まあ、閉めるというか、通常に戻すからですね。はい、今はもう通常以上にお金を、
ね、
みんな、各国政府が出してるから、はい、あ、コロナ収束しました、つって、普通に戻すのは、来年以降なんで、
うん、
もう来年、こう、なるっていうのが分かってんだったら、うん、もう株の詳しい人だったら、空売りっていう方法で、あの、まあ、そこはそこでまた、か、うん、あの、お金を、どっか資産をちゃんと処分するなり、違うものに変えとくっていう準備は、今年後半あたりからしとくといいです
ね。なるほどね。
はい。
でもちょっと意地悪な質問してもいいですか。
はい。
先ほどあの先生冒頭に、もしかしたらコロナウイルスが収束するのが、前倒しで早まるかもしれないっていう話をされたじゃないですか。はい。はい、それが本当にもう6月とか。
別にいいですよ。1月にコロナ終わったって、
はい。
あ、これ1月に終わっちゃまずいな。まずいんですけど、
はい。
予算は1年でやるじゃないですか。
ああ、なるほど。
はい。で、GoTo とかも、あの、まあ、中止になりましたけども、基本的には、なんか、あの、助成金とかもそうですけども、予算がドンっていったら、それ使い切るまでがおしまいなんで、使い切らなければ終わんないんですよ。
ああ。そういった意味で今年1年、ね。
そうなんですよ。
ああ、なるほど。は
い。だコロナが5月に終わろうが、うん、絶対ずっとその年行くんですよ。
じゃ逆に来年ちょっと経済怖いですね。
来年はそうですね。
うん。
はい。
崩壊、まあ、プチバブル崩壊みたいなもしかしたらあるかもしれないっていう、
はい、だからあの実体経済のところでしっかり、うん、あの地に足つけたことをすればいいと思うんですけども、うん、なんか投資関係のやつは少し整理して、
うん、
それをなんかあの、うん、金とか他のものに、うん、あのやっとくとか。
なるほど、
はい、
じゃあ先生あの実際その治療家はどういった動きを今年はしてい
きますか。そういった感じなんで、はい、うん、持ってる人はお金持ってたりとかするので、うん、あのプラスアルファ の,、うん、たまあ、あの治療院に来られる患者さんも、うん、第何波第何波とかっていう時に、
うん、
あの人数減ると思うんですよ。
あ、まあ、これはしょうがないですよね。
これあのホテル業とかと同じなんですけども、うん、その波に合わせて、
うん、
あのまたそれが緩んだ時にはしっかり、うん、あの集客が増えるようない
い、ね、
っていうのを繰り返すっていうのが大事になってくるので、うんうん、 なので、うん、コロナの時、ね、コロナの影響をすごく受けて、うん、二の足を踏んでる人が多い時には、うん、反対に、いや、うちのところは、うん、もう普段だと予約をしてないけど完全予約制で、うん、もう人がこう出入りするこう会うようなことは絶対感染防止のため、うん、名目で会わないようにして、うん、しかもこんなあの消毒してますとかって、うん、ただこれやるのにすごくお金かかるんで、うん、普段のもう倍ぐらいしますとか、はい、あの 50% 増しの素晴らしいサービスを用意してます、もう誰もが納得しますよ。
そうですね、それ納得しますよ、はいはい、
でも、うん、あのそれ受けたい人はこれだけ長くコロナで、はい、ね、体触ってほしい人はいっぱいいるので、ニーズはすごいあるので、
うん、絶対あると思います、はい、
あのこの時期だからこそ、うん、なんか付加価値をつけて、うん、普通の、食べ物屋の人たちがすごい高い弁当を作って売り上げを上げたっていう例とかもあるので、
あ、なるほどね、
はい、だそういった形に変えられるかどうかですよね、うん、あるいはもうオンラインでうちはやりますよって言って、オンラインで施術直しますよとかっていう、
そうですね、そういうのもすごい今の時代のニーズに合ってますからね、はい、なるほど、じゃあチャンスは逆にやり方次第ではあるということですよね、はい、あとはそのコロナがその収束した後っていうのはなんとなくですけど、それこそドロドロっとなんかお客さんが来そうな感じはするんですよね、今までなんか体がその、はい、やっぱ疲れてる人多いですから、はい、そういうのってありますか？
あります、あります、
あ、やっぱありますか、
はい、コロナが落ち着くとまたバーッときます、
うん、じゃあなんかそれに向けた準備もなんか今のうちになんかしといたらいいのかなってちょっと思ったりもするんですけど、
はい、
なんかあったりするんですかね。
いや、もうバーッときた時に一時的に混むので、はい、
そうですよね、
あのそこで1回とかじゃなくてチケットを用意しといて、
あ、なるほど、ね、
まとめて買ってもらうとか、
あ、それいいですね、
はい、
ちょっと感情的になんか気分もなんか、
はい、で予約取れないっていう状況になればなるほど価値が上がってるので、はい、その時ってみんな欲しくなるん
です。そうですよね、
はい、
なるほど、あ、それいいですね。
で、ちゃんとチケット買っていただいて定期的のがあって入って、うん、あの治療すれば、うん、ちゃんと定期的にやると治りますから、
う
ん、あのすごくまた実績が上がってっていうので、うんうん、もう相乗していいですよね。
あ、いいですね、はい、そういったちょっと準備もしていきたいですもんね、
はい、
じゃあやり方次第ではそうですね、チャンスはあるっていうことで、なるほどなるほど、じゃあ確かに今年1年はなんか明るい年、明るい年って言ったらあれですけど、思ったよりは暗くならない。
いや、暗くならないですよこれ。
ああ、いいですね、
はい、
うん、これでオリンピックなんかも開催しちゃうもんなら本当にすごいですよね。
すごいすごいです。
ああ、いいですね、後半ぐらいには、え、コロナって何ぐらいの、そうですね、そうぐらいになりたいですよね。
なりたいですよね。
じゃあそれにはやはり先生おっしゃった通りワクチンがやっぱり鍵を、
鍵になると、はい、で用意する側はプログラムとか、うん、人を集めるためのちょっとしたなんか付加価値をつけて、
う
ん、
で、ね、
でしっかりうちは付加価値ついてますよ、うん、消毒バッチリ予約も、はい、でちょっと別料金でやれますよとかっていうのを歌ってっていうのを準備しておけば、うんうんうん、あの今年は時間が反対にあるん で、
ね、
自分の今の業務形態をそういうふうに変えられる年ですよね。
確かに確かに。
それチャレンジした人は来年以降明るいですよ。
ああ、確かにいいですね、
はい。で、バブルが来て弾けたってなったら、またそれはそれで対応できるはずなんで。
対応できる、
は
い、ああ、いいですね。そうですよ。あの、需要があれば、あの供給側としては価格をちょっと上げてもいいわけですからね。
そうです。
それはそれで、そのお金でも価値でも、支払いしていきますっていう患者さんが増えてくれれば、
はい、
ありですもん
ね、はい、今はリアルであるのが一番あの価値がありますから、みんな怖いとか、
ああ、
はい、反対にそれがすごく価値になりますから。
そうですよ、逆に絶対リアルを欲してる人っていうの絶対いますからね、一定数は、はい、でうちは結構綺麗に、まあ、あの感染予防これだけしますよっていうのを本当にアピールできれば、はい、ニーズはあると思います
。ありますね。
ああ、分かりました。先生、あの、ありがとうございます。あ、
ちょっともう一個だけ切ろうとしたから。あとは、リモート、はい、家で働くっていうので、ええ、運動不足になるんですよ、絶対。で、あと、はい、もうメンタル系がやられるので、それの、うん、あの、商品作った方がいいです。
運動不足の解消と、
はい、もうオンラインで、あの、はい、もう運動指導しちゃうと。で運動指導も、はいはい、あの、もう動画を撮っといて、これとこれをやっといて、みたいな、うん。で、時々ちゃんとあの、うん、管理するみたいなことをできちゃうと、うん、自分のリアルの店舗のお仕事と、うん、あのリモートのやつがあのできますから。
ああ、それもいいですね。
はい、
今、これだけリモートが浸透してますからね。
はい、
客さんもネットの環境は多分あると思うので。
それが手軽にできるってなると、はい、女性なんて外出るのに化粧しないといけないと思ってる人いっぱいいるので、
確かに。
そうするとちょっと二の足踏んじゃうっていうところが家でできちゃうと。
うん、
っていう状態を作れて、お店側も、
うん、
ただリモートだと、うん、リモートもずっと 100% ずっと付き添ってやるっていうふうになると、うん、店でリアルでやるのも同じなんですよ。
あ、時間かということで言えば確かに一緒ですね。はいはい、
だからだけどリモートだったらグループなのか、
うんうんうん、
あるいはビデオ用意しといて、ね、で、これをやってくださいみたいな形で、手間がかかんない状態をどう構築するかですよね。
あ、いわゆるレバレッジを効かせるみたいな、
そうですね、
そういう仕組み作りというか。はい、ああ、でもそれは可能ですよね、確かに。
そうですね。
リモートは、はい、オンラインは。
そうするともう、はい、地域のところだけじゃなくて、うん、対象は全世界になっていくから。
うん。あ、さらに広がるみたいな。
言葉が通じれば。
おー。チャンスですね。
チャンスです。
リモート。
はい。
あ、
で別に大したなんか綺麗に動画編集とかしなくてもできるので、
うん、全然いいですよ、
はい
はい、でも実際あんまりやられてる治療院とかないんじゃないですか。
ヨガとかエアロビの人たちはやってるんですけども、うん、
フィットネス系ですね、はいはいはい、確かに
あの方たちは先行してもう必死にやってますから。
必死にやってますか。
いや、それはそうですよね。ジムがもう閉鎖されてますから。
そうですよね、
はい、だから先行してる人たちを参考にすれば全然できると思います。
真似できますね、
はい。
そうか、治療系ではまだまだそこは全然遅れを取ってるとか、はい、やってるとか、
ね。まあ日々の多分リアルの治療がまだ仕事で大変で、そっちに時間割けないとかお金投資しないからだと思うんですけど、はい、うんうん、反対にみんながやってないなら先に今がパッとやっちゃったら一人勝ちになりますよね。
うん、そうですよね。で、なんとなくなんですけど、これだけこのリモート、テレワークが浸透していて、コロナが終わった後も、このリモート、テレワークって多分続くんじゃないかなって。僕は思ってるんですよ。なんでそういった意味でも今のうちにそのリモートを構築しちゃったら本当にずっともしかしたら続く、売り上げが続くチャンスかもしれないですよね。
そうですね。
うん。続くと思います？こういうリモート
とか。あ、続くと思いますよ。
ですよね。
はい。
僕もそう思ってるんですよ。企業とかも意外と、あ、こっちの方が効率いいやみたいな思ってる経営者の方も多分いっぱいいるんじゃないかなと思いますんで。わかりました。あの先生、何かありますか？大丈夫ですか？
これ伝えと
こ
な
くて。あ、そうですね。これ大事でしたよね。まさにリモートの中のチャンスということで。はい。はい、じゃあ、ちょっとまとめに入りますが、まずは、2021年、今年は明るいぞと。
はい。はい、まあ、前半乗り切れば、もう、
そうですね。
明るいです。
はい。前半乗り切れば。で、あとは、まあ、チャンスはやっぱあるんだぞと。こういう中でも。はい。で、それを今のうちから、やって実行した治療院が、まあ、今後も勝ち残っていくと、まあ、具体的には一つ今先生が最後におっしゃられたリモート、はい、まあ、自宅でもできるような治療、あとは運動療法なんかを、まあ、取り入れて、まあ、あとは1対1でやるんではなくて、その、まあ、仕組み作りですよね、はい、だからその先生がいなくてもできるようになんか仕組み作りをすればより売り上げも上がると、
はい、
あと何しろ前半でおっしゃ
って前半のは付加価値をつけて、反対に人が来ない、行きたくない、感染怖いっていうのを逆手に取って、
ということですよね。
はい。もう完全予約、うん、もう消毒バッチリ、
うんうんうん、
絶対大丈夫なんで来てくださいっていうのを作っちゃうんですよ。
ということですね。
で、ちゃんと単価を上げる。
あ、単価を上げる。
はい、
ニーズはありますからね、そう、絶対リアルを求めている人、患者さんいると思うんで。はい。じゃあ先生ありがとうございました。今年1年多分希望を持って、みんなで頑張っていければと思いますので、はい。じゃあ先生本日もためになる情報ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では土屋順次への質問を受け付けております。ウェブ検索でオランダ都市 DMT と入力し、結果に出てくるオフィシャルサイトにアクセス。ポッドキャストのバナーから質問項目をご入力ください。また、オフィシャルサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供日本オランダ都市療法協会、ナレーションボイスアップマスターコーチ春でお送りしました。